Well, good morning, everyone.
皆さん、おはようございます。
I'm glad you're able to make it today.
皆さん、教会に今朝来れて嬉しく思います。
You know, I've noticed recently I've been getting kind of hungry at church.
最近ですね、教会に来るとお腹が空くんです。
I don't think it's my fault. I eat breakfast and everything.
ちなみに僕は朝食を食べてきているのでお腹が空くのは僕のせいではないんです。
I actually think it's Mark's fault.
誰のせいかというと僕のせいではないのでマルコのせいなんですね。
No, it seems like every week we're reading about food.
毎週この箇所では何らかの食べ物について読んでるんです。
Now, seriously, Mark 4, Jesus tells a parable about a guy sowing seeds and producing great amounts of grain.
考えてみてください。マルコ4章ではイエス様はある例え話をお話しするんですね。このたくさんの穂が実る実がなる話をしました。
Mark chapter 5, Jesus heals Jairus's daughter.
でマルコ5章ではイエス様はヤイロの娘を癒されました。
Actually, he does more than heal her. He raises her from the dead.
癒したというよりもその娘を死から復活させたんですね。
And then what does he say? He says, "Give her something to eat."
そして娘がよみがえった後にイエス様は何か彼女に食べ物を与えなさいと言われたんです。
In Mark chapter 6, it's this huge group of people. They're getting hungry, and Jesus feeds them miraculously.
でマルコ6章で大勢の人がいて、そしてイエス様はその人々に、この食物を与えました。
Mark chapter 7, the disciples are getting ready to eat, and they're criticized for not washing their hands properly.
そしてマルコ7章になるとですね、弟子たちが何かを食べようとしたときに、まあ、形式に沿った手を洗わなかったということで非難されました。
And so it's no surprise that here in Mark chapter 8, well, we're going to talk about food once again.
ということは当然のこと、マルコ8章においてでもですね、食べ物が出てきます。
And so if you would find Mark chapter 8.
マルコ8章をお開きください。で、その前にお祈りします。
Lord, I just thank you for each person here today.
神様、ここにいる一人一人を感謝します。
Lord, for anyone who might be on their way.
神様、そしてここに向かっている人のためにも祈ります。
Lord, I pray that you just speak to each person in a personal way.
主あなたが個人的に一人一人に語ってくださいます。祈ります。
We pray this in your name.
イエス・キリストの名前でお祈りします。
Amen.
Amen.
All right, and so we're going to read the first nine verses, sorry, ten verses, and we'll alternate.
一節から十節、英語、日本語、交互で読んでいきます。
It says, verse one, In those days, the multitude being very great and having nothing to eat, Jesus called his disciples to him and said to them,
二節、かわいそうに、この群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。
And if I send them away hungry to their own houses, they will faint on the way, for some of them have come from afar.
4節、弟子たちは答えた。こんな偏僻なところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができましょう。
He asked them, How many loaves do you have? And they said, seven.
6節、するとイエスは群衆に地面に座るようにおっしゃった。それから7つのパンを取り感謝を捧げてそれを裂き人々に配るように弟子たちに与えられたので弟子たちは群衆に配った。
They also had a few small fish, and having blessed them, he said to them, he set them also before them.
8節、人々は食べて満腹した。そして余りのパン切れを7つのカゴに取り集めた。
And verse 9, now those who had eaten were about 4,000, and he sent them away.
10節、そしてすぐに弟子たちと共に船に乗り、ダルマヌタ地方へ行かれた。
Well, you know, there are some who look at this miracle as proof that you cannot trust the Bible.
ある人々はこの箇所を持ってですね、ほらね、ここを見てわかるように聖書は信頼できないんだよと言ってきます。
I'll point out, you read some gospels, here's Jesus feeding 4,000 people.
違う福音書ではイエス様は4000人に食事を与えたと書いてるではないか。しかし違う箇所で5000人食事を与えたと書いている。
Well, which is it, they say.
え、じゃあどっちなのと彼らは言います。
You can't trust this book if it can't even agree with itself.
書物によって言ってることが異なっている。だから信頼できないと言うんですね。
However, you know better than that. You understand that there are two separate distinct events.
しかし皆さんはご存知ですよね、先ほど言った2つのことっていうのは全く別々な出来事であるってことお気づきですよね。
You know, there's a previous event that we read in Mark 6, and there's this one in Mark 8.
で、マルコ6章に書かれてたこと、そしてまたここ、マルコ8章での違う出来事が記されてるんです。
Now, we might wonder, well, why does Mark include both of these miracles?
なぜマルコはこの2つの事柄を書き記したのでしょうか?
I mean, we know that, you know, Jesus did so many other things that no gospel, you know, has a complete record of everything.
イエス様っていろんな奇跡をいろんな見業を行ったわけですよね。しかしそれをすべてあの福音書に書き記すことはできません。
John 21:25 even says, you know, probably all the books in the world could not hold everything Jesus said and did.
ヨハネ21章の25節によるとイエス様は、いろいろなことを行ったしかしそれをすべて書き記した場合世界もそれを、その書物を置くことができないと書いてます。
So we might wonder, well, why list this miracle? I mean, was it really any different from the other one?
でいろんな奇跡をイエス様は行ったんですがしかしなぜここでマルコはこの奇跡をも、あの、もう一度じゃない、なぜこの奇跡を書き記したのでしょうか。
Well, it actually is different in some, I think, important ways.
で、6章で起きたこと、ここで起きたことっていうのは、大切な事柄があって、両方とも記されて書いてると思います。
First, the number of people here, 4,000 are fed. In Mark 6, 5,000 are fed.
マルコ8章、ここの方では4,000人に、食物が与えられたんですが、マルコ6章では5,000人に食事を与えたことが書かれています。
Here, Jesus uses seven loaves of bread and a few small fish.
そしてここマルコ8章でイエス様は7つのパン、そして少しばかりの魚、魚を使ったと書いてます。
In Mark chapter 6, it was five loaves and two fish.
しかしマルコ6章ではイエス様は5つのパンと2つの魚を用いました。
In Mark chapter 6, the disciples, their solution was, well, send them away, get rid of the people.
マルコ6章で弟子たちはその状況を見たときにこの群衆を追い返してくださいと言いました。
Here we see it's Jesus having compassion on the people. Oh, if they leave, they'll faint on the way.
しかしここ8章でイエス様がその群衆たちにを見てかわいそうに思い彼らがそのまま帰ってしまったら途中で倒れて動けなくなると言いました。
Now, interestingly, the disciples ask, how can one satisfy all these people here in the wilderness?
そのイエス様が言ったことに関して4節弟子たちはこんな偏僻なところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができましょうと言いました。
You know, I can't help but think the disciples must have had some, like, memory issues.
なんか私はこの箇所を読んでどうしてもあの弟子たちの物忘れがひどいのかな、記憶障害でもあるのかなって思ってしまいます。
Did they forget what happened two chapters ago?
2章前にあることを行ったよね、それを忘れたのかなって心配になってしまいます。
Jesus fed 5,000 people then. Why couldn't he feed 4,000 now?
前回イエス様は 5,000 人の人に食事を与えたんだから、じゃあここになってできないはずがないじゃないかと思いますよね。
Well, there's one last difference, and that is where this miracle takes place.
そして6章とここが違うのが、あと1点がですね、場所が違かったんですね。
In Mark chapter 6, the miracle takes place near Bethsaida, which is near the Sea of Galilee.
で、テレビのスクリーンの方に地図があるんですが、マルコ6章での奇跡っていうのが、ガリラヤ湖の近くのベツサイダって場所ですね。どこだ?ベツサイダ、ほほう。
This one in Mark 8 takes place in an area known as Decapolis.
で、ここマルコ8章で起きているこの奇跡っていうのがデカポリス。赤いやつだね。
All right, now why are we spending so much time on this? Is this important? I believe that it is.
なぜ地域のことをわざわざ説明しているのか、それは重要なことがあると私は思うからです。
See, in Mark chapter 6, Jesus is over here.
マルコ6章では、イエス様は別サイド、あっち側ですね、はい。
And he is ministering to Jewish people.
そこではイエス様は主にこのユダヤ人に、ミニストリーをしています。
In Mark chapter 8, he's in Decapolis, and this is mostly Gentiles.
そしてマルコ8章、ここではイエス様はデカポリスの地方でミニストリーしていて、そこには多くの、この異邦人がいました。
All right, and so we see these two similar miracles, but very different.
似てるような奇跡ではあるんですが、しかし違うんですね、全く。
The second feeding fed less people, but it used more food.
ここを見てお気づきかと思うんですが、マルコ8章では、6章の時よりも多くのこの食物を用いたんですが、多くを使って、数の少ない、まあ、6章と比べると数の少ない人たちに食物を与えました。
We'll talk about leftovers later, but there was a different amount of leftovers as well.
残り物がいくつか残ったことに関しても、いろんなことが見えるんですが、それまた後から説明したいと思います。
And I think this just shows that God, you know, doesn'tAlways work in the same way.
まず最初に伝えたいことはですね、イエス様は毎回同じ方法で見合わせを行うということは、そうとは限りません。
There's no like magic formula.
魔法のような公式がある、そういうものは決して存在しないんですね。
Oh, if you do this and this, and God will have to do this.
これとこれをやったならば、この公式に従って神様この事柄を行ってくれるっていうのは存在しません。
No, God is going to do what He wants to do in the way that He wants to do it. It won't always look the same.
神様は神様のやり方でその御業を行ってくれるんですね。毎回同じ方法で物事を行う、進めるってわけでは決してありません。
And so some things we can learn from this are these.
ここから学べることがいくつかあります。
First, it's that God can meet any need.
まずはじめに神様は必要を満たしてくれる。
You know, sometimes our problems might seem impossible.
時にこの問題を私たちが解決するにはもう不可能だと思うことがあります。
Or we just, you know, we kind of try to solve the problems on our own and we only turn to God as a last resort.
問題が生じた時、自分の力で何とかして、それを解決しようとします。そしてまた最後の手段として神様の御前に行くってことを多くの場合私たちはしてしまうんです。
Or we might just feel, you know, God cannot or will not fix that problem. We might not even ask God for His help.
時に私たちは神様助けてくれないしっていうか神様助けることできないでしょうって言って神様に助けを求めるってことさえしない時があります。
But it's important for us to remember something.
私たちは覚えている必要の覚えていることが覚えていないこと日本語は待って覚えていないといけないことがあります。
And I titled this message El Shaddai.
ちなみに私はこのメッセージをですね、エルシャダイっていうタイトルつけました。
You know, as you know, the Bible gives many different names for God.
聖書の中で、神様にいろんな名が付けられています。
For example, Genesis 1:1, we are introduced to God.
創世記一章一節において神の名前が書かれています。
You know, in the beginning, God.
初めに神という言葉があるんですね。
Actually reads, in the name for God there is Elohim.
はじめに神っていう言葉がありますが、しかし言語ではそれをエロヒームと書かれています
。So in the beginning, Elohim creates everything.
はじめにエルヒーム、彼が、天と地を創造された。
And so again, this shows the power, the ability of God. He creates everything.
その神、そのエロヒームが力があり、能力がある全能の神ということですね。
Another name for God is the name Jehovah Jireh.
そして次の神様の名前がエホバヤイラという名前があります。
And this is seen throughout the Old Testament.
また旧約聖書にその名前がいろいろ書かれています。
And that name just really means that God is our provider.
エホバヤイラ、この名前の意味は主は備えてくださるという意味があります。
And very similar to that is this name El Shaddai.
次に、今日のタイトルをつけたこのエルシャダイという言葉があります。
Often El Shaddai is translated as God is Almighty.
このエルシャダイのこの意味が全能の神って意味なんですね。
But there's a little bit more to that name. It also has the idea that God is all sufficient.
全能の神、そして神がすべてであり、神で十分である。
God is sufficient, meaning He is able to meet any need that we have.
神がすべて、神が十分であるというのはですね、神様は私たちの必要をすべて満たしてくださるということです。
And so we need to remember that God is powerful enough, He is sufficient enough to meet all of our needs.
なので私たちは神が全能の神であり、すべての力があり、そして私たちの必要を満たしてくださるということを覚えていなければなりません。
A second thing that we can take away from this is that God, wants for us to be a part of meeting other people's needs.
そして二つ目に覚えていてほしいこと、それは、人々の必要にを満たすときに、神様は私たちにその、他の人の必要を満たす手だ、満たすためのこの手を差し伸べてほしいと望んでいます。
Now, for sure, it was Jesus who multiplied a little bit of food to feed so many people.
イエス様が多くの群衆に、この少しのものから多くの群衆に食事を与えましたよね。
But who was it that helped to pass out the food?
しかしどうですか、誰がその、食べ物を配ったんですか。
Well, it was the disciples.
弟子たちがその食べ物を配りましたよね。
Now, God did the miracle, but he used humans to deliver the miracle.
神様が奇跡を行い、そして人間がその奇跡を人々に、分かち合って配っていったんですね。
It's really not any different today.
なので現在も何も変わりません。
God is working all around the world doing all kinds of things.
神様はこの世界でいろんなこの働きを行っています。
He doesn't really need our help.
神様は私たちの助けを必要としてはいません。
But he invites each of us to be a part of what he's doing.
しかし神様の御業に参加するよう神様が私たちを招いてくださっています。そして3つ目に覚えている必要があることっていうのは、神様は小さなこと、小さなものを用いて多くのことが、できるってことです。
You know, we sometimes might think, I don't really have a lot to offer.
時々私たちは自分こんなだし、与えるものなんか特にないよと思ってしまいます。自分には少しの才能しかないし、少しのお金しかないし、少しの食べ物、少しのあれこれしかないと思ってしまいます。
Rather than use that as an excuse for doing nothing, it would be better to offer the little you have to God and see what he might do with what you're offering.
それらを何もしない理由のこの言い訳とするのではなく、この持っているものがわずかかもしれない、それを持って神様のために用いてみるのはどうでしょうか。
You might remember that time in Luke 12, Jesus sees people giving offerings in the temple.
ルカ12章でですね、人々が宮に行ってこの捧げ物をしているシーンがあるんですが、それをイエス様見てたんですね。
These rich people giving these big offerings.
で、お金持ちの人がこの多くの献金をしました。
Then there's this older widow lady who had very little.
そして年老いたヤモメが現れて、そして彼女は少しだけこの献金をしました。
She offers like two mites.
二つのマイツを入れました。
It's like 2 yen.
2円ですね、簡単に言うと。
They say, what are you doing? We can't use that.
人々は、なんだそれだけか、使えないよって言うかもしれません。
No, he praises her for giving what she had.
しかしイエス様は彼女を見て、イエス様は彼女を褒めるんですね。
And so again, we may have a lot, we may have a little, but if we willingly offer that to God, He can use what we offer.
私たちが持っているものが多いかもしれない、少ないかもしれない。しかし神の御前に持っていく中で、神様がそれを神様ご自身の栄光のために用いてくれます。
All right, well, as I said, it seems kind of amazing to me anyway that these same disciples who saw Jesus do all kinds of miracles, he fed 5,000 people earlier, and now they doubt, how is he going to feed these people again?
マルコの福音書に戻るんですが、自分はこの箇所を見たとき驚くんですね。弟子たちはマルコ6章においてイエス様が5000人の人たちに食事を与えた、また今までいろんな奇跡を行ったのを自分の目で見たのにもかかわらず、マルコは8章になって、この多くの群衆どうやって食事を与えるのというふうに困惑を弟子たちはしているわけですよね。
We would expect the disciples to have a tremendous amount of faith.
通常なら私たちもこの箇所 肉とも弟子たちはきっともうなんだろうしっかりとした信仰を持ってるって思ってしまいます。
I imagine if I was there, I'd be like, Jesus, can you make me fly? Or something, right?
もし私がこの当時イエス様と一緒に行ったら、イエス様あなたは何でもできる、私を空に飛ばせてくださいと言ったと思います。
maybe pass through the wall or something, right?
壁をすり抜かせてくださいとも言ったと思います。
But you know, if we're honest and we think about it, how often do we also experience God working in some amazing way?
だけどどうでしょうか。私たちは神様が本当に驚く事柄をちゃんとあなた自身の目で見ていますか。
And then later on, maybe there's another problem we have.
実際に見たのにもかかわらず後から問題が起きてしまいます。
We become so focused, so stressed out on that problem.Rather than focusing on the solution, which is God.
問題が生じたとき、その問題にしか目が行かず、そして問題を見て悩み、問題に目を置いてしまって神様に目を向けないってことを私たちはしてしまいます。
You know, we see that the disciples and us, we don't always get it the first time, right?
どうでしょうか。弟子たちを見て、私たちも同じだと思うんですね。最初からすべて理解することをに欠けてしまうってことがあります。
You know, we often need to hear or learn something more than once before it kind of becomes part of us.
物事を理解するために時々私たちは一回だけじゃなくて何度か起きる中でやっとあこういうことだったんだとやっと理解することができるって時があります。
Let's read a couple more verses. We're going to see there's some other people who have some doubts as well.
違う箇所を読んでいきたいと思いますが、その現れる、人たちも疑いを持っていました。
Verse 11 and 12. 11 says, Then the Pharisees came out and began to dispute with him, seeking from him a sign from heaven, testing him.
12節。イエスは心の中で深く探索してこう言われた。なぜ今の時代は印を求めるのか、誠にあなた方に告げます。今の時代には印は絶対に与えられません。
Well, you know, these Pharisees, they come out and they ask to see a sign, some kind of miracle.
ここでパリサイ人たちが現れて、そして奇跡を見せてほしいと、印を見せてほしいと言います。
And I should point out, he's not still where he was feeding the people. He's left that area.
ちなみに、言うの忘れてたんですが、イエス様先ほど行った場所を離れました。違う場所にここでいます。
All right, but we see they don't...Really want the miracle. They are really trying to test him.
ここでパリサイ人が現れるんですが、しかし彼らは、この奇跡を見たいというよりもイエスを試しに現れました。
They aren't really looking for the truth. Are you really the Son of God? They don't have that kind of open attitude.
彼らはイエス様が本当に神様の子であるのかどうなのかと確かめたいっていう切実な思いではなくですね、イエスを試しに現れました。
And so we see here that Jesus, his answer is interesting.
その彼らに対してのイエス様の答えが興味深いです。
He gives this kind of exasperated sigh.
で深いため息をイエス様はするんですね。
You guys again.
あんたたちかよまたみたいなね。
And he mentions no sign will be given.
そしてイエス様は彼らに今の時代には印は絶対与えられませんと言いました。
Now the same event is recorded in Matthew chapter 16.
同じことがですね、マタイ16章に書かれています。
In verses 1 through 4, he adds a little bit.
マタイ16章の1節から4節このようにあります。
So this is what we're this is what's recorded in Matthew. It says the Pharisees and Sadducees came up and testing Jesus, they asked him to show them a sign from heaven. But he replied to them, "When it is evening, you say it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning there will be a storm today, for the sky is red and threatening. Do you know how to discern the appearance of the sky, but cannot discern the signs of the times?" An evil and adulterous generation seeks after a sign, and a sign will not be given except the sign of Jonah. And he left them and went away.
マタイ16章の1節から4節。パリサイ人やサドカイ人たちが皆そばに寄ってきてイエスを試そうとして天からの印を見せてくださいと頼んだ。しかしイエスは彼らに答えて言われた。あなた方は夕方には夕焼けだから晴れるというし、朝には朝焼けでどんよりしているから今日は荒れ模様だという。そんなによく空模様の見分け 方を知っていながら、なぜ時の印を見分けることができないのですか。悪い寛因の時代は印を求めています。しかしヨナの印の他には印は与えられません。そう言ってイエスは彼らを残して去っていかれた。
Well, you know, the Pharisees and the Sadducees had already been given many signs.
パリサイ人やサドカイ人たちっていうのはすでに何らかのいろんなこの奇跡を見てきたんですね。
If they were looking for the truth, they would have seen it.
彼ら本当に真実を求めていたのであれば、それを見たときにその時に信じたはずです。
Instead, they were choosing to not see.
しかし彼らは信じることをせず、あえて見ないとすでに決心していました。
They were kind of willfully blind.
彼らは自ら進んで物事を見ない、盲目なものであるってことを自らそのように自分自身をしてしまいました。
Jesus says, hey, plenty of evidence has already been given.
イエス様は彼らに、あなた方は多くの印をすでに見ているではないか。
It should have been obvious to everyone that.He was who he said he was, the Messiah.
なのでイエス様はメシアである、それはもういろんな事柄を見てですね、明らかだったんですね。
Jesus wasn't going to start performing miracles for show.
イエス様は、もっと奇跡を見せて、それを見せびらかせようということはしませんでした。
He did say there would be one more miracle, the sign of Jonah.
しかしイエス様は最後にですね、もう一度、ある奇跡を彼らは見るということを伝えました。
And just as Jonah, you know, seemed to die, he was swallowed up by a fish, but then he reemerges alive again 3 days later.
ヨナの印のことを述べたんですが、ヨナはこの大きな魚に飲み込まれて、そして3日後にその魚から出て、それが蘇ったということが書かれてますね。
In a similar way, Jesus would be swallowed up by the earth, only to reemerge alive again.On the third day.
ヨナが3日後に再び現れたように、イエス様はこの地球によってこの飲み込まれてしまうんですが、しかしまたこの3日後に再び現れます。
All right. Well, Jesus is going to leave now, and he's going to give a warning to his disciples.
イエス様は彼らのところを離れですね、そしてその後に弟子たちにあることにおいてこの非難をします。
Can we read 13 to 21?
13節から20節。
13, and he left them, and getting into the boat again, departed to the other side.
14節、弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ、船の中にはパンがただ一つしかなかった。
Then he charged them, saying, Take heed, beware of the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod.
16節、そこで弟子たちはパンを持っていないということで互いに議論し始めた。
17, but Jesus, being aware of it, said to them, Why do you reason because you have no bread? Do you not yet perceive nor understand? Is your heart still hardened?
18節、目がありながら見えないのですか？耳がありながら聞こえないのですか？あなた方は覚えていないのですか？
When I broke the five loaves for the 5,000, how many baskets full of fragments did you take up? They said to him, 12.
20節、4,000 人に7つのパンを割いてあげたときは、パン切れを取り集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか？彼らは答えた、7つです。
And 21, so he said to them, How is it you do not understand? Well, once again, the disciples hop into a boat.
ここでもう一度弟子たちは船に乗ります。
It seems a little strange, but they forget to bring bread.
なんかちょっと微妙な感じなんですが、彼らはパンを持ってくることを忘れてしまったんです。
I don't know, perhaps they were supposed to bring some of that leftover bread or something.
もしかしたら残ったこの余ったパンを持ってくる必要があったのかもしれません。わかりませんが、
Anyway, Jesus gives them a warning, but they completely misunderstand it.
ここでイエス様は彼らに非難をするんですが、しかしそのことを、彼らは理解しませんでした。
We read here, he warns them about the leaven of the Pharisees and the leaven of Herod.
15節においてイエス様は彼らに言われました。パリサイ人のパンダネと、そしてヘロデのパンダネのことについて。
Alright, well, what is this all about?
ちなみにこれは何のことでしょうか？
The leaven of the Pharisees.
パリサイ人のパンダネ。
As you know, the Pharisees are all about following rules.
パリサイ人っていうのはいつでもこのルールに従うっていう考えがあるんですね。
We might think of this as legalism.
これを立法主義と言います。
Of course, we should follow God's instructions.
もちろん私たちは神様が与える指示に従う必要あります。
But what the Pharisees did is they had all these additional man-made rules.
しかしパリサイ人は、それだけではなくですね、人間が作り上げた付け加えたこのルールを人々に強制していました。
These man-made rules, these traditions, and they expected everybody to follow them very strictly.
パリサイ人たちは人間が作り上げたルール、そしてまたしきたり風習、それらを人々に従うようにと強制していました。
So、Jesus saying, beware of that.
イエス様は、それに気をつけなさいと言われました。
He mentions the leaven of Herod.
次にですね、イエス様はヘロデのパンダネに十分気をつけなさいと言います。
The people that followed Herod weren't interested at all in Jesus.
ヘロデについていた者たちというのはイエス様に対して何の興味も持ちませんでした。
な
のでヘロデのパンというのはですね、この世的、世俗、もしくはこの世のもの、世俗主義と言いますね。
Just living your life like God's not a part of your life at all.
というのはですね、神様は自分の生活に全く何の関係もない、神様は生活に入れない、世の楽しみを中心として生きていくっていう者たちです。
So、Jesus is warning them, stay away from that.
イエス様はそういう者たちに気をつけなさいと言われました。
Now, there's actually one other type of leaven.
もう一つのパンダネがあります。
It's not mentioned here in Mark, but it is mentioned in Matthew chapter 16.
マタイの16章に書かれています。
And this is the leaven of the Sadducees.
サドカイのパンダネ。
And so the Sadducees were somewhat religious.
で、サドカイ人の人たちもですね、この宗教的な者たちなんですね。
But they kind of wanted to enjoy life too.
しかし同時にこの世を、楽しみたいという思いがあります。
So they had a very liberal type of lifestyle.
なので彼らのこの生活ライフスタイルっていうのが自由のこのライフスタイルなんですね。
And so we might think of the leaven of the Sadducees as like a liberalism.
なのでサドカイ人の種っていうのは自由主義と言ってもおかしくありません。
Yeah, maybe I'll go to church, but I'm going to do what I want the rest of the week.
教会には行くけど、教会に行った後、今週は自分がやりたいこと、自由に自分が赴くがままに物事を進めようっていう考え。
Not so different from how many people today live.
現代の人たちも同じような考えを持っていますよね、正直に。
Right, and so we have the super religious legalistic Pharisees.
で、まずはじめにですね、もうスーパー最高に宗教的立法主義のパリサイ人。
We have the worldly Herodians.
そして世的、世にどっぷり使っているヘロデのパンダネの人たち。
And then we have the two liberal Sadducees.
そして自由主義であるこのサドカイ人たち。
And the one problem they had, the one thing they all had in common was this.
この3つの、グループなんですが、彼らは共通していることが1つありました。
They wanted to live their life their own way.Not God's way.
彼らは彼らの生きたいまま生きる、神様のやり方によって人生を送る、生活を送るのではなく、彼らの思うがままに生活をしていきたいっていう人たちですね。
God's way is depending on him for our needs.
神様のやり方、神様の道っていうのは神様に頼って生きるってことです。
God's way is allowing him to direct and guide your life.
神様の道、神様の方法っていうのは、神様があなたの生活、あなたのこれからの歩み、道を導く、それが神様の御心であり、神様の道なんです。
God's way is sharing him with others.
神様の思い、神様の道っていうのは、私たちが他の人々に神のことを分かち合うこと。
God's way is putting others' needs ahead of your own needs.
そして神様の御心、神様の方法、神様の道っていうのが、他の人を先に置くこと、そしてまた他の人にこの助けの手を差し伸べることなんですね。
Well, another theme of this chapter is the theme of blindness.
次のマルコ8章でのテーマがですね、盲目です。
We mentioned how the Pharisees were spiritually blind.
先ほどお伝えしたパリサイ人っていうのは霊的に盲目になっていました。
And then we have the disciples. They're not as blind, not as bad as the Pharisees, but man, they missed a lot of things.
と弟子たちはパリサイ人と比べるとそこまで見えないという状態ではないと思うんですが、しかしながら彼らは物事を見過ごしていたところが多々あります。
Yeah, we don't get the tone of Jesus here, but man, he kind of lays into them all these questions. How is it you don't get it?
イエス様が彼ら弟子たちに答えたとき分かりますよ。なぜあなた方は悟ることができないのですかと少し戒めているのを読み取れますよね。来週読む箇所なんですが、実際に身体的に盲目な人の箇所を読んでいきます。
But the Pharisees, their blindness was the worst kind. It was a willful.
しかしパリサイ人、彼らの盲目さ、この霊的に盲目であった、それが最も最悪な状態です。彼らは好意的に自ら盲目であることを決心したんですね。
They heard, they saw Jesus' claims of being the Messiah, and they chose not to believe it.
パリサイ人たちはイエス様がメシアであるということを聞き、自分の目で見て、しかしそこで彼らは信じないというふうに自分自身で決心しました。
You know, the disciples' blindness, no, it wasn't not as bad, but it wasn't good either.
そして弟子たちの盲目さっていうのは、進んでそうのように意図的に、好意的にやったわけではありませんが、しかしそれも良くないんですね。
You know, they failed to remember who Jesus was.
というのは彼らは、イエス様が誰であるか、それを覚えていることに怠ってしまいました。
They forgot that Jesus is sufficient for any need we have.
イエス様はすべてのこの必要に、十分に与えてくださるお方ってことを忘れていたんです。
And don't we do the same thing sometimes?
だけどどうでしょうか。私たちも時々同じことをしてしまいますよね。
Do we forget to remember who Jesus is?
私たちは時にイエス様がどういう方かってことを忘れてしまうことがあります。
問題が生じた
時、私たちはすぐに全てを十分に備えてくださるお方の方にすぐに行っていますか。
You know, a long time ago, this is about 15 years ago.
ずっと前なんですが、15年前のお話です。
It's just before my eldest daughter, Emmy, was born.
私の長女エミちゃんが生まれる前の話です。
Yeah, I remember how excited we were. We're looking forward to her birth.
でエミちゃんを、身ごもってるってことを聞いたときに、もうその時を待ち遠しく、待ち望んでいました。
It was very exciting, but I had a problem too.
楽しみにしてたんですが、しかしその時自分に問題がありました。
You see, we would need to get a baby car seat for her.
というのは、この生まれてくる赤ちゃんのためにベビーカーを、準備しなければならないってことでした。
Now, I've been checking the stores, checking the prices on these car seats.
で、いろんなお店に行って、このベビーカーの、この値段を、見ていました。
And at that time, they were quite expensive.
その当時、このベビーカー、すごい値段だったんですね。
We're talking 5,000-70,000 yen.
5万-6万-7万円ぐらいしました。
I see a little bit cheaper ones these days.
最近はなんか値段がなんか下がってるような感じがしますね。
But you know, my wife is expecting, so she's not working.
で、妻は妊娠をしていたので、その当時仕事をすることができませんでした。
And so we just did not have money to buy one of these expensive car seats.
なので、この高級なこのベビーカーを購入することがその時できなかったんですね。
And so, you know, after I stressed out a little bit, figuring out how are we going to solve this problem.
で、その時も、あ、どうやったらもういいんだろうって少しストレスを抱えてですね、悩みました。
But, you know, then I remembered, you know, God's always taken care of our needs.
その時にふと思い出したんです。神様は今まで私たちの必要を満たしてくれていた。
You know, He's never let me down before. Perhaps I can trust Him to solve this problem as well.
神様を信頼して失望することは今までにもなかったということは、きっと今回の問題も神様がきっと解決してくれる、信頼しても大丈夫だと思いました。そして神様は素晴らしい方法で、答えてくれました。
So I remember, it was December 17th, a Friday.
今でも覚えています。12月17日金曜日、
I was working at a Japanese elementary school in Naha.
Naha にある日本の小学校 に勤めていました。
And so we had been planning this big Christmas party. This was the last day of school for the students.
で、その学校のためにですね、クリスマスパーティーの準備をしていて、そしてその日が、子供たちが冬休みに入る前の最後の日でした。
Well, of course, that was the morning my wife decided to go into labor.
そうです。その時もちろんですね、なぜか妻はその時に陣痛を始めようとしたのか、陣痛が始まっちゃったんです。
And so I have to call the school and say, hey,You know, that Christmas party we've been planning? I'm not coming.
で、陣痛が始まったので、すぐに学校に電話して、クリスマスパーティー準備してたんですが、今日行けませんと言いました。
You know, Emmy, then was born on, not till Saturday, but then I, went back to school on Monday.
Emmyちゃんは土曜日まで、生まれることがなかったんですが、彼女は土曜日に生まれて、そして月曜日に私は学校に行くことになりました。
There are no students or classes, but for some reason teachers had to come.
で、月曜日にはもう子供たちもいないし、クラスもないんですが、しかし校長に呼び出されてしまいます。
I was a little nervous because I, you know, failed to show up on Friday.
で、正直にドキドキしたんですね。というのは、この金曜日にそのパーティーに参加することができなかったからです。
And so then someone comes over to me.
そして誰かが自分のところに来ました。
So the principal needs to see you.
校長があなたを呼んでるよって言われるんですね。
You know, students don't like to see the principal.Teachers don't either, to be honest.
知ってますか子どもたちも校長先生に会いたくないようにですね先生方も校長に呼び出されるとちょっと正直に行きたくないんですよ。
Well, I'm figuring they're going to give me a stern warning or yelling or something.
自分の中できっと厳しいこと言われるんだろうな、嫌なこと言われるんだろうなっていろんなことを想像しました。
Instead, though, what they did is they congratulated me on the birth of my child.
しかしそうではなく、校長先生は、子供が生まれたことにおめでとうって言ってくれました。そして校長先生はある封筒を自分に渡してきました。
An envelope of money.
でその封筒の中にお金が入ってたんですね。
Later in my car, I counted it, right?
で車に入った時にいくら入ってるかなと見ました。
I kid you not, it was 70,000 yen.
でもう嘘じゃないです。その封筒の中に7万円入ってたんです。
It's enough for a fancy new car seat.
上等なこのカーシートを購入することができるんです。
And, you know, I've asked around. This is not a normal practice or anything.
で、もちろん周りの人たちに聞いたんですが、なんて
言う、giving money that much money for somebody.
で、周りの人に聞いたんですが、そこまでの高額をもらうっていうのはこれは普通じゃないよって周りの人に言われました。
I've asked other people. No one's ever heard of it.
で他の人にも聞いたんですけど、それ普通じゃないよって、聞いたことないと周りの人は言ってました。
2
人目デビーさんが身ごもったときに、次何が起きるのかなってドキドキしました。
Hey, get squat. Huh? I got nothing.
どうだったと思いますか？何ももらえませんでした。
But the really cool part is this.
だけど本当に素晴らしいことは、言いたいことはこれなんです。
It was like two or three days later, I get a phone call from a friend.
2日もしくは3日後にですね、友達から電話をもらいました。
And he congratulates me on the birth.
そしてその友達が誕生、子供生まれたね、おめでとうって言いました。
Then he tells me he's got a car seat that his kids have outgrown.
で、その友達が自分の子供たちも成長したから、カーシートがあるんだけどと言ってきたんですね。
And would I be interested in having it for free?
もう自分たち使わないから、ダンさんこれ無料だからもらわないと言ってくれました。
And this really just showed me how great God's sufficiency is.
その時に神様本当に十分に備えてくださるお方だってことをまた経験したんですね。
He provided not one but two car seats, enough for two car seats.
神様は一つだけではなくまた二つ目のカーシートも備えてくれました。
And so, you know, God really is, you know, El Shaddai, all powerful, all sufficient for any of our needs.
なので神様はエルシャダイ、全能の神であって私たちの必要を十分に備えてくださるお方なんです。
You know, in fact, one of the names Jesus gives himself, he calls himself the bread of life in John chapter 6.
ヨハネ6章ではイエス様はご自身のことを命のパンと呼びました。
We really see hints of this bread imagery throughout Jesus' life.
イエス様のこの生き方をもってですね、主がどういう方であるかっていうのをすごく想像しやすいかと思います。
Just as the Israelites who were in the wilderness, you know, they were fed with manna, bread from heaven.
例えばですね、イスラエルの民たちは天から降ってくるこのマナによってですね、食物を得てきました。
You know, that manna represents Jesus who came from heaven.
そしてまたマナっていうのは天から下ってくるイエスを表すものとして使われます。
You know, without the manna, those people would have died.
マナがなければ、人々は、空腹で死んでしまいました。
Without Jesus in our life, we die spiritual death.
私たちも同じようにイエス様なしでは霊的に死んでしまうものなんです。
You know, Jesus was born in Bethlehem.
イエス様はベツレヘムで生まれました。
Bethlehem means house of bread.
そしてベツレヘムは、house of bread、パンの家として、パンの家という意味があります。
You know, it's during the last supper, Jesus takes the bread.
そして最後の晩餐の時、イエス様はパンを取ります。
He breaks the bread.
そしてパンを裂きます。
What does he say? This bread is the symbol of my body.
そしてパンを裂き、そして配るときにこれが私の体であると言うんですね。
What kind of bread did they use? It was unleavened bread.
そしてその時どんなパンを使いましたか？パン種が入っていないパンを使いました。
Bread without leaven or yeast.
パン種が入っていないパンをイエス様は用いました。
Leaven represents sin. Jesus lived a life without sin.
パンダネっていうのは罪を象徴していて、イエス様は罪を犯すことなくこの地上で生きました。
This, leftover bread, this was symbolic as well.
そして残ったパン、先ほど伝えましたが、それらも何らかのことを象徴するんですね。
In, Mark 6, Jesus is ministering to Jewish people, and they had 12 baskets of leftovers.
で先ほど伝えたマルコ6章においてですね、イエス様多くの人たちにミニストリーしたんですが、そこで10余ったパンが12カゴとあります。
12 is often a symbol for the nation of Israel.
そして12っていうのはイスラエルを象徴する数字として知られています。 you know,
Jesus chose 12 Jewish men to be his disciples.
そしてイエス様は12人のユダヤのこの弟子たちをお選びになりました。
You have the 12 tribes of Israel.
そして12部族、イスラエルの部族がありますよね。
And so it's as if God is telling the Jewish people,You know, you guys need to depend on me. I'm going to meet all of your needs.
なのでイエス様はユダヤ人の人々に、あなた方私に頼る必要がある。あなた方の必要を満たすのは私であるってことをマルコ6章においてユダヤの人々に伝えていたってことなんですね。
Here in Mark 8, we see Jesus is in Decapolis. He's ministering to Gentiles.
そしてマルコ8章、ここではイエス様は主にこの異邦人にミニストリーをしていました。
Had seven baskets of leftovers.
そして彼らにパンを配った後残ったのが7つのカゴでした。
Seven can be seen as the number of completion.
7というのは完璧数字と言われています。
there were like seven days of creation.
そしてこの地上を創造作られた時に7日かかった。
Seven days in a week.
そして1週間には7日間ありますよね。
And so this idea of completeness, well, God was showingThat he's the God of all people, not just for the Jewish people, but for all people.
この7を通してですね、異邦人に対して神様は特定の人たちの神ではなく、すべての人々のための神であるということを表していました。
And so, you know, Jesus, as the Messiah, he first came to the Jewish people.
イエス様は主としてまず初めに救い主としてこのユダヤ人に現れました。
But really, he was coming for all people.
しかしそこだけではなく、イエス様はすべての人々のために来られました。
And so two quick takeaways that we could take.
で簡単に、まとめて持ち帰れる箇所を見ていきたいと思います。
First is we need to avoid the leaven of the world.
まず初めに私たちはこの世のパン種から離れる必要があります。
you know, if we're going to call ourselves a Christian, we need to be a Christian.
私たち自身のことをクリスチャンと呼ぶならば、そのようにふさわしく歩む必要があります。
you know, we need to avoid these things, right? The legalism, the worldly lifestyle, the kind of liberal lifestyle as well.
立法主義になってしまったり、そしてまた自由主義になってしまったり、この世にどっぷり使ったその状態であってはならないんですね。
Too many people, they've got one foot in the world and one in the church.
多くの人々は片足は世に使っていて、そして片足は教会に使っているってことを多くの人はしてしまいます。
If we're going to commit, let's commit wholeheartedly.
しかし主に献身するならばですね、心を尽くして主に従ってついていってください。
A second thing is just to maybe remember who God is and what he is able to do.
そして二つ目に、 神が誰であるか、どういう方であるか、どういうことを行うことが可能なのか、それを覚えていてください。
You know, as El Shaddai, God is powerful enough. He is sufficient enough to meet any needs that we have.
神はエルシャダイ、全能の神、そしてすべてにおいて十分である、すべてのものを十分に備えてくださるお方である。
Let's pray.
お祈りします。
Lord God, I thank you for the reminder this morning.
神様、もう一度大切なことを思い起こさせてくださり感謝します。
Lord, I know that I sometimes forget.
私も正直に忘れてしまうことがあります。
You meet my needs, you're so good to me, and then I forget.
あなたは私の必要を満たしてくれたのにもかかわらず、それなのに私は忘れてしまうことがあります。神様、どうか私たちがあなたが成してくださったその御業を思い起こし、思い出し、そして主はあなたが成してくださったすべてにおいて感謝を捧げるものとしてください。
Help us to depend on you and you only for our needs.
あなただけは耐えるものとしてください。必要をあなたが満たしてくださる。それをそのことを信頼するものとしてください。
And Lord, even though we live in this world, help us to be different than the world.
私たちはこの世に住んでいますが、この世で生活をしていますが、しかし私たちがこの世に属するものでないように、私たちは主をあなたに祈ります。
This world, there's no hope in this world.
この世には、本当のこの希望というのはありません。
Searching for satisfaction in many different things.
人々はいろんなものを持って自分自身を満たそうとしてしまいます。
Satisfaction can only be found with you.
しかし、本当に満たされるというのは主にあって、満たされることができます。
I pray you would help us to share that with others.
神様、そのことを私たちが、周りの人々に述べ伝えるものとして用いてください。
Lord, we just pray this all in Jesus' name.
すべてイエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。